一気当選 BDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野真澄です。
こんにちは、生田目ひとみです。
ラジオはさ、まだまだなんかやってるけどさ、アニメのアフレコがこの間終わったね。
終わりましたね。
でさ、終わった時にさ、あの原作者のさ、塩崎雄二先生が来たね。
来たね。
わーい塩崎先生が来てくれた。わーい
私塩崎先生好きなんだよね。
かっこいいね。
かっこいいよね、なんかさ、塩崎先生のかっこよさをリスナーの皆さんに伝えるためにね、なんて形容したらいいかなってずっと考えてたの、なんかさ、漫画の中だとさ、自分をさ、アヒルみたいにして描いてる。
描いてるけど、あれは全然違うね。
アヒルじゃない。
ね、
何
あのね言葉で説明するのは難しいんだけど、似合うセリフっていうのを思いついたの。
何、どんなセリフ。
まず塩崎先生に似合う、塩崎先生のルックスに似合うセリフ、
家には電話するなって言ったろ
っていう感じ。
あとはね、もう一つ似合うセリフはね、これは失礼しました、すぐに新しいものと取り替えさせましょう
何と取り替え
なんかそのさ、権力とか財力とかがありそうな顔をしてるんだよね。わかる。なんか
私は単純にこう、海が似合いそうだなとか、そんなぐらいしか考えない。
おい、何を言ってるんだよ。海は全然似合わないよ。
似合いそうじゃん。
波にさらわれちゃいそうじゃん。
そんな弱っちくないでしょ
だからでもさ、背が高くて華奢なんだよね。でなんかね、高級ブランドものとかさ、なんか高級会社が似合いそうな感じ。なんか携帯の中に、
なんかお金はすごい持ってんだけど、それをあんまひけらかさない感じがする。
ひけらかさないからこそ、
そのなんかバッグに潜んでるお金の大きさをついつい考えちゃうみたいな感じじゃない？
そうかもしれない。
そうだよね、
でも実際すごいお金持ってるよね、きっと。
多分ねそりゃそうでしょ
悪どい顔になってます
そんなね、塩崎先生は、あのアフレコ終わった後、一人一人にさ、複製原画にさ、サインを入れて、
ありがとうございましたってね。
ありがとうございました。
そうなんですよ。なんかね、ルックス的には家には電話するなって言ったろ的な顔なんだけど、
喋ってみるとすっごい気さくなんだよ ね
笑顔がでも素敵。
でもね、あの笑顔の裏では絶対ね、
あると思うよ。
あるかな、
絶対女の人に
家には電話するなって言ったろ
って言ってる
言ってる。
あれは表の顔だよ。
本当で、でもみんなさ、絵をもらったじゃない、でみんな絵を見せっこしたじゃない。
見せっこした、
すごかったね。みんな結構際どい感じの絵をいただいたよね。
ね、なんかどの絵もさ、父とかが出てたね。
私は父出てなかったよ。私もらったカウン。
本当、どんなカウンだった？
海のところにカウンが立っていて、清流とふってやったら、なぜかスカートが全部脱げているっていう
同じようなもんじゃん。
なんでだろう、なんでだろうっていう疑問がちょっと見ながら思ったけど。
そうか、私は全然ね、ポロリはなかった。
どういうやつだったの？
なんかね、キョトーンとした顔だったんだ。そうなの。でも私、塩崎先生と会えた嬉しさでなんか
よく覚えて
たり大切に取っといてありますよ、もちろん。
本当？私は川崎翔ちゃんがさ、もらった絵がさ、こう、まあ、半ページもらうじゃない？
書くね。
そうそう。で、書くの、この、こう、コマを突き抜けて、もう、ここがちょっと真ん中がこう破けてる。
服の真ん中が破けてる。
ちょっとこれから開いちゃうぞ、みたいなシーンの絵だったのに、ちょっとドキドキしちゃった。
そうだね、先生もなんでそのシーンを選んだんだろうね。
そう、何を思ってこのシーンを選んだんだろうって思ったら、ちょっとドキドキしない
だからほら、あの笑顔の裏にはさ、ものすごいなんかこうエロいものとかさお金とかがうわーって
あるのかな。
あるのかもよ。そんなかっこいい塩崎先生は、今度ラジオに来てくれるって。
まだ何にも決まってないけど勝手にマスミが言ってるだけ
で。でもその場に埋めたら来るかもしれないじゃん。
そうだね、
美味しいお土産とか持って
それが見えてんじゃない、もしかして
塩崎先生来てくださいね。
そうだね、
待ってます。
あ、エコーになった。
なった
それではそろそろ始めましょう、一気当選を愛する投資たちに直、
ただいまからこのラジオ番組を
お聞きなさい。
咲かせよう、
ひとひら DVD がついに発売決定。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。初回特典は演劇研究会フォト4枚と豪華 DVD ボックス付き。ひとひら DVD 6月22日発売。メディアファクトリ
ー。オタクが嫌いなおぎゅうえ、なんでみんなクジラ見るんですか？
まあまあ、おぎうえさん、千尋の業も気になった ったりしません？ DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディアファミリ
ー、おーい玄徳、一騎当選 DD の DVD が発売やで。初回版には塩崎先生の収納ボックスや爆乳投手たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるで。6月22日発売メディアファクトリー。
あんたなんか打点子が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
俺は貴様を許さねえ。メディアファ
ミリー、一騎当選キャラクターランキング結果発表。昨日発売の月刊コミックガムで発表されました一騎当選キャラクターランキング。すでに月刊コミックガムをお読みの方はご存知かもしれませんが、今回はこの番組でもキャラクターランキングのベスト5を発表しましょう。
おー、
でもなんかこれちょっと不安だな。
そうだね。
ハクフ
ね、入ってるかしらね。
ね、
私が演じたキャラは
長ちゃんは入ってんじゃない？
いや、ハクフも入ってんじゃない？
言うても人気じゃないですか。ハクフはもう漫画の中では影がめちゃめちゃ薄いからね。塩崎先生がそういう風に書いてるからさ。
何、あなたは塩崎先生が好きなの？嫌いなの？
なんかね、好きだけど憎いみたいな感じ。ハクフをみたいな。はい、ということでね。
はい、まあ実際私たちもね、何にも知りません。うん、今ここにですね、まあ書かれた紙がありますので、うんうん、これを順番ごとずつ開いていこうかなと。
はい。
思っておりますよ、
ね。ちなみにこのキャラクターランキングってさ、うん、あのほら、ここにも来てくれた月刊コミックガムの編集者、うん、で、あの一騎当選の担当黒岩さんが、うんうん、この番組出演した時に話していた
話してたね。そういえばキャラクターランキングやりますって言ってたね。
そうだね。
いやー、どうなってんだか。
えげつない結果じゃありませんように。
いきますか。
はい
はい、じゃあ第5位からいきます。第5位は呂布宝泉。
あ、はい。まあ、
2期では出てこなかったんですけれども、1期では、明野ちゃんが、はい、渡辺明野ちゃんがやってましたね。
う
ん、
エロ担当でした、1期では。
なんかすごいよね。
はい。
あのさ、ジャケットの下が裸でしょ？
そう！ノーブラにジャケットを着るっていう。
あれは、まずみん、やったことある？
ノーブラにジャケットを着る？
うん。
ない！
私ある。
え？嘘！
家でね。
家で？
あのね、お風呂上がりにスーツ着てみようかなと思って、うん、スーツ着てみたの。で、お風呂上がりだったから裸んぼ立ったの。
裸んぼって。裸んぼって。
裸んぼの上に着てみたっ
すね。裸とか全裸って言葉はともかく裸んぼってさ。
言うよ、言うでしょ。
なんかもうさ、あの、なんていうの、あの、湿化パウダーってのさ、わかる？あの、赤ちゃんにつけるパウダーをさ、
ベビーパウダーみたいな。
ベビーパウダーをさ、はたきたくなるような言葉だよね、
裸んぼ。言うよね、裸んぼって。あれみんな
ほら、スタッフみんな首かしげてるよ。もう、なおちゃん裸んぼって言うと本当にもうなんか体に何もついてなさそうな感じがする。
確かに昔ね、うん、なんか劇団の後輩の子に、うん、私の後ろ姿を見てた後輩の子が、うんうん、ダボダメさんって本当キューピー体型ですよねって言われてショックだったよ。
見たーい、キューピー体型。
しかもさ、なんだろうね。なんか何も知らないくせにと思ったけど。
あー、でも大してそんな変わないんでしょ、キューピーと。
ん？変わるよ。
ーー
ちょっと出っ張ってるよ。
ちょっとね。お腹がね。
はい、そんなことないです。はい、じゃあ続いて、第4位。
超雲紫龍。
はい。
浅
川さんがやってましたね。
超雲、かっこいい。クールだもんね。
クールだよね。
はい。
なんかさ、こう、アニメのイメージだと、
うん、
こう、みんながさ、こう、いつも煽られてさ、下からこう、映されてる中、うん、超雲はいつも、うん、こう、なんだろう、パンツがあんま映ってないイメージがある。
あー、でも確かにそうだね、
うん、
服が破けたりとかさ、
イメージないくない？
ないないない。なんかいつもこう冷静で、
うん、
なんかこうかっこいいとこ持ってってまたさっと過ぎ去るみたいな、
うん、
なんかそんなイメージだよね。
だよね。
はーい、そんな超人気なんだ。
はい。
へー、
まあ、これから登場するキャラクター、うん、まあね、私たちはもう知ってるけど皆さんまだ見てないかもしれない。
あー、アニメ、ね、
アニメの本ね。
そうだね。かっこいいのでぜひお楽しみ。
はい。もう素敵ですよ。
はい。
ということで、次行きますか？
うん。
第3位。リョモを締め。
おー。
カイダだ。
カイダちゃんがやってるリョモちゃん。
はい。
はい。
おー、南陽四天王の一人で、アニメシリーズでも大活躍のモーちゃん。
あー、確かに。3
位なんだ。
あー、ツンデレだし
ね。ちょっと待って。ここまで私たち入ってないよ。
あ、ほんとだ！
あと2位と1位しかない！ 2位と1位しかないんだよ。
ちょっと
これで私入ってなかったらどうしよう。
私もちょっと寂しいよ。
寂しい。もうそうなったらこう黒岩さんとかも聞き聞かせてさ、そこら辺は組織票とか入れてほしいよね。やっぱりこれね。
マジで？
私でも龍馬が1位かと思ってた。ひっそりと。
あ、本当？
うん。
そっか、私関羽が1位なんじゃないかと思ってたんだけど。思ってるんだけど。
ちょっと待って。
ちょっと白布これ。
ちょっと待ってよ。
入ってなかったら私うわーって泣きながら出てくよ今日。
帰ってきて。ちょっとドキドキ。あと2人しかいないよ。
ってことはさ、うん、誰かうちらじゃないキャラが入って
きてたらもう終わりだよ。
そうだよね。
どっちかは外れてんだよ。
うわー、ちょっとコミックガムこの野郎。はい。
じゃあ行く？
お願いします。
第2位。
誰だろう。やばい、孫作博。
よかったよかった。でも2位でこんなに喜ば私でいいのかな。
これね、一言がアニメ同様漫画でも少し活躍が減っている孫作、残念ながら1位獲得ならずって書いて
あるあ、でもいいランキングに入ってるだけで。
ちょっと待って、これどうする。1位5位とかだったらどうしよう。
水京先生とかだったらどうする。
どうしよう。
うわー、でもよかった、私2位で。ありがとうございます皆さん。
さっきまでコミックガムみたいなこと言ってたんで。うわー、じゃあ
1位私が出るよ。
はい、ドキドキ。これで買おうじゃなかったら私ショックだよ。
じゃあ開けますよ、うん、第1位は、あー、
なんであ
ーなの。カウン長。
あー、やったー。
よかったねー。
よかったよ。
見事1位となったのはカウ、クールな彼女の今後の活躍にも期待だって。
あー、よかったね。
そっか、なんかでもなんかちょっと複雑な気持ちだな。
入っててよかったじゃん。
入っててよかったし、ナバちゃんおめでとうっていう気持ちと、あれ白布っていう気持ちがなんか今マーブル状態になってる。
いやー、一応ね、参考資料でね、
はいはい、
その全体的なこうキャラ投票のあれがあるんですけれども、
うんうんうんうん、
なんか気になるキャラとかいる？
ね、
うん、
気になるキャラはね、あ、いない。
いない？待って。
嘘。
で、男性キャラはさ、今1位は誰なの？男性的な、男性キャラの中で。
男性キャラの中、あ、やっぱ、あれだよ。コウキン。
あ、コウキンか。
うん、コウキンはやっぱり高いですね。
うん、うん。
あとね、サジとかが、あ、カコウトン。
ああ。
人気。確かにさ、カコウトンはさ、
ちょっとかっ、いいよね。
なんか女心をくすぐるよね。
うん。なんか友達友情に燃えてる感じがね。
するね。そうなんですよ。
ああ、なるほどね。
うんうん。
ああ。意外な、やっぱ結果だね、こうやって見ると。
そうだね。
うん。まあ、ね、上位に女性が入ってくるのはあれなんだけど、周囲がほんと、割とランキング上なんだね。
うん。女性ファンがだからさ、やっぱり後期につくんじゃないかな。
あ、
なんかね、ほら、白布を守らなきゃ、みたいな感じがさ。
うん、そういう時に強くなる感じがね。
うん、キュンとするよね。
うん。
はい。
なるほどね。ということで、
うん、
ここでですね、一期当選の編集担当の、コミックガム、月刊コミックガムの黒岩さんから、寸評が届いております。
ほいほい。
はい、紹介しますね。
どうぞ。
黒岩さんのコメント。実は、はがき投票の段階では、200票近く引き離して孫作が1位でした。
あ、本当？
しかし、ネット投票の結果を見ると、一気に関羽の票が伸びていき、孫作を追い抜いて1位になりました。孫作にとっては、少々残念な結果ですね。何はともあれ、ワンツーフィニッシュということなので、これからも番組を頑張ってください。
ナバちゃん、ネットの票自分で入れたでしょ。
入れてないよ。
親戚演者に頼みまくったでしょ。
みんな入れろって。
ナバタメ家一同でクリックしたでしょ。
ナバタメ家そんな大きくないよ。
そうだね、聞いたことない名前だもんね。
200票も。
そうなんだ。何が悪いの？私やっぱインターネット上では白布は人気がないのか。
そんなことないんじゃない。ただまあ関羽好きがここぞとばかりに頑張ったんだよ。
あ、
ネットで。
組織票だな。嘘嘘。そっか
ー。あー、なるほどね。
なるほどね。まあでも、よかったね。
よかったね、入ってて。
ね。これでもさ、ねえ、関羽とさ、白羽ってさ、うん、どんぐらい差が開いてんのかな。
一応そこには。
あ、一応ここにはちょっとそういうようなことも書いてあるけど。あ、はいはいはい、はい。
そこそこ？
そうだね。なんかね、うん、田舎の分校ぐらい。
ああ、なるほどね。
うんうんうん、
じゃあそんなにすごい差があるわけじゃないんだね。
そうだね。田舎の大きめな分校ぐらい。っていうか、うん。
うん。
いいんだよ、こんなの。
投げた。投げたよ、この人。
はい、ということで、 皆さんの好きなキャラはベスト5に入っていたでしょうか。また5位以下をご覧になりたい方はですね、現在発売中の月刊コミックガムをご覧ください。以上、一騎同然キャラクターランキングでした。
それではここで一曲お聴きいただきましょう。4月25日にリリースしました一騎当選ドラゴンデスティニーのオープニングテーマ曲です。かりゆきまいさんでハート&ソウル。
素敵に情熱、素敵に壮絶、一度決めたら迷わない、涙溢れても信じることをやめない、
この番組は浅野真澄と名畑の瞳がお送りしております。一騎当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1騎当選.com。
分かって言うな。私浅野真澄演じる孫作白夫はバカと言われるのが大嫌い。だったら白夫に分からないように褒め殺し、こっそりバカって言っちゃいましょう、ということでね。
はい、たくさん来てますが、はい、そうそう、この間ね、
うん、
こうちょっとねご指摘が来たの。
何何。
だからちょっと読もうかなと思います。
またご指摘？
そう。でもまあ悪い、うん。まあ読んでみるわ。富山県にお住まいの弱小問題さんからです。
はいはい。
第8回放送のバカって言うなのコーナーで、ナバタメさんがバボちゃんみたいと言われてましたが、バボとは韓国語でバカって意味です。なのであの時のナバタメさんは2つの意味でバカって言われていたことになります。それではまた。
そう。
ちょっとさ、
そうなんだ、バボってそういう意味なんだ。
ねえ、
へえ、バボ。
なんでバボ。
なんだのバボ。
なんだのバボ。
こやろバボ。
そうか、じゃあバボって使えばいいんだね、これからは。
そうだ。そしたらわからないように言えるね。バボ。
ねえバボって。
そうだ。ねえバボって言えるね。へえ。あ、そうなんだ。じゃあさ、日本のあのさ、うん、あのなんだっけ、バレーボールのキャラクターのバボちゃんいるじゃん。
うん。
あれも多分さ、韓国の人からしたらさ、バボちゃんだってプププってお話だよね。ね、あらー。
あらー。
知らなかったよ、これ。
知らなかったね。そんな意味があるなんて。
そうなんだ。
うん。来ちゃったよ、こういう指摘が。
そうか、ご指摘ありがとうございます。
ありがとうございます。
よかったね、バボちゃん。
いやすごい、にやりとした。今この人にやりとしたよ。
じゃあ、私も紹介しましょうかね。うん、こちら、三重県四日市市の本名希望さんから。みんな、ナバちゃんのことを見ると安心するんだよ。
ん？
はい。
どういう意味？
これですね、本当はね、みんな白夫のことを見るとって書いてあるんだけど、ナバちゃんの方がいいかなと思って。
なんでよ。
いや、ナバちゃんね、なんでそこをあえてナバちゃんにしたかっていうと、うん、ナバちゃんを見てるとね、安心するんだよね。
どういう意味かな。
なんか、なんとなくさ、なんか、あ、例えばだけど、あ、ラジオってそんな髪の毛ボサボサで来てもいいんだ、みたいなとかさ、なんか、あ、パジャマで電車乗っても結構いけるなとかさ。
そんなことない。
なんかほっとする？ナバちゃんを見てる。
待って待って、それは、確実に私を下に見てますよね。
いやいやいや、あとはなんか、あ、すっぴんでも結構いけるんだとかさ、なんか、あ、すっぴんで髪の毛ボサボサでもアフレコスタジオ来ちゃう人いるんだとかさ、いろんな意味で安心するんだよ、ナバちゃん見てる。
そうかな？いろんな意味っていうか、一個しかないような気がする、意味的には。
いい意味ですよ、でも。
ほらね、はい、いい意味でって言えば何でも許されると思ってるよ、この人。じゃあ、私も行こうかしら。
はいはい。
はい、いつ行きまーす。島根県にお住まいの、ジューベイさんからいただきました。
浅野さん、口元がマリネラ国王に似てるって言われませんか？
噛むな噛むな噛むな噛むな噛むな意味がわからない。
マリネラ国王ってね、パタリロのことだって。要は、麻酔が、口元がパリタリロに似てる。
パタリロに似てるってこと？え、パタリロってどんな口してたっけ？
なんかね、こう、なんだろう。これだっけ？
三角？
三角で、なんかこういう、ひし形だったっけ？
ひし形？
なんか変な口してるよ。
ああ、ひどい。変な口って言った。私でも確かに、口元がアヒルみたいなの。うん、こうなんか、唇がさ、ぴょって、なってるの。
うん
うん、でもそこはね、チャームポイントだと思ってたの、今までずっと。まさか、パタリロみたいって言われるとは思いませんでした。あとさ、リスナーの中にはパタリロってわかるのかな？
わかんじゃない？あ、どうだろう。
昭和生まれにはわかるけどさ。
平成生まれにはわかんないかな。
わかんないかな、パタリロ。じゃあちょっとご情報を流しておく。ものすごい美人の女の人のことです。
このコーナーで呼んでる自体で多分違うなってことはみんな気づいてると思うよ。
そっか。なんだよ、似てるかな、似てないよ。いやー、よかったよかった。
はい。
じゃあ次紹介しますよ。うん、こちらですね、東京都墨田区の孤独と一緒さんから。タンコブできてない？
はあ、
わかる、これ。なんかさ、これ私自身もあるんだけど、うん、子供の頃とかってよくさ、朝起きたらタンコブできてなかった？
いや。
嘘だよできてできてなかった？
できてないよ。
あ、ほんと？
うん。
私よくあったよ。なんだこれ？あ、タンコブできてる。
何やってたの？
多分ね、寝てる間にどっかに頭をね、強打してたんだと思う。
なるほど。だから今そんなになったってこと？
バボちゃん？おい、バボこの野郎。
なんだい、バボちゃん？
なんかでもさ、大人になるとさ、タンコブってさすがに作んなくなるよね。
うん。
あれ？ナバちゃん？もしかしてナバちゃんのその胸タンコブ？
違うよ！ぶつけたんじゃないよ。
タンコブサイズだけど。
この間でもタンコブできた。
え、何で？
あのね、机の下に潜ってみようってちょっと何気なく思って潜って立ち上がったらぶつけちゃった。
はぁ。なんで机の下に潜ってみようって思っちゃったの？
なんとなくなんか潜りってみようかなって。
はあ、
なんかさ、
家でのナバちゃんってさ、ちょっと寂しそうだよね。エピソードの一つ一つが。
なんでよ。
潜ってみたらタンコブできちゃったか。みたいな感じがする。
いろいろ家ではいろいろやってみるんだよ。
家ではいろいろ。あ、そうですか。
はい。
はい。こんなね、
うん、
あの、バボちゃんと私がお送りしていますけれども。
何、バボちゃん。
以上、バカって言うなのコーナーでした。
一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
三国志を教えてあげる。
はい。
三国志を教えてあげる。このコーナーは一期当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。
今回紹介するのはこれ、三国志時代の日本について。
はい、前ね、マスミンが邪馬台国がどこかわからないんだから、はい、昔の話なんて信用できない、
うん、
っていうことを言ってました、
ね。はい、私の基本スタンスですね、これ
どういう基本なのよ。
はい、
今日はですね、三国志の時代と日本の関係についてお話ししようかなと思います、
うん、おー、興味ある。
はい、これはですね、私の持ってる三国志のまあ物知り人物辞典には載っていなかったので。
まあそうだろうね。はい、
この教えてもらった情報をちょっとずつね、紹介していきたいなと思います。うん、お願いします。
日本に邪馬台国という国があったということは、三国志の時代に書かれた魏志倭人伝という書物に記述されているので分かりましたと。
はいはい、歴史でも習ったよね、魏志倭人伝。
うん、習ったね。
うん、
この本によると、魏の皇帝に邪馬台国の卑弥呼が使いを使わし、
うん、
新魏倭王かなという称号を与えたということですが、うん、実はこれには魏の戦略上の目的があったのです。
はい。魏って何？魏、曹操の国ね。
あ、曹操の国？
曹操がいたところ。曹操の国が魏。
ああ、孫策は？
孫？うん、呉。待って、すごい初歩的だ。今までやってきた、何回かその話したはずだけど。
え、ナバちゃんは？
私、蜀。
蜀？
蜀って何よ。
蜀？
蜀だって。
私は？孫。
だから、五だってば。
私、五か。
そう、名字でしょ？
そうだ。五ね。で、魏、うん、は、曹操の国。
そうそうそう。
そうそうそう。
そうそう。
わかった、わかった。
了解？大丈夫？
うん、わかった。
で、和国は海を挟んで五の国の東にある国。関係性わかる？
五ってなんだっけ？
だから、ごは、マスミのいる国。マスミ。孫作の国。
孫作がいる国が5ね。5。
わかったわかった。で、場所的にはね、こう、うん、中国の上の方に魏があって、うん、で、その下が呉なわけよ。
へぇ、あ、そうなんだ。
で、
うんうん、
まあ、要は、蜀は海に面してないから、魏、うん、と呉っていうのは海に面した国でしょ？
うん。
意味わかる？うん、海に面しているわけよ。で、その、東側に、まあ、日本があるわけだ。
東側、うん。
日本があるの。
うんうんうんうん。
で、その、何の絵描いてるの？
一応関係性を整理しようと思って絵を描いてみました。
はいはい。で、東に日本があるわけだから、魏、はい、は、こう、例えば、いざという時に、うん、自分は上から魏を攻める。
はいはい。
で、その海を越えて、まあ、日本から攻めてもらうっていうのを、考えた、そうな。そういう位置を、うん、なんつうの戦略上の目的があったわけですよ。何かあった時は助けておくれよと。
ああ。
一緒に攻めておくれよっていう。
はいはいはいはい。
だけど、まあ、どうなんだろうね。もしかすると実際にやっぱ日本に行ってみたら、まだ、うん、ね。
なんかもうさ、そんな話をするどころじゃなかった。
ない時代じゃない？
そうだよね。
山大国の。
山大国の時代なんてさ、まだだってみんな全然着物なんて着てないし、
うん、
なんか、まあ、せいぜいさ、稲作とかしてるぐらいだよね。
そうだよ。
なんか、占いで。
雨乞いとかしてんだよ。
そうだよね。そうだよね。まあ、雨乞いは相当前、相当最近までしてたみたいだけど、そうだよね。
そういうことでしょ？
まあ、なんか、戦争しようぜって言われても。
うん。まだ、石の矢尻とかでも最初懸命、石ってすごいみたいなことやったんじゃない？
ちょっと待って、それはおかしいでしょ！それは前すぎでしょ！矢尻って。私たちよくわかってないの、ね、でもこの時代の人たちってさ、うん、どうやって戦ってたんだろう、日本人は。
戦ってないじゃない？まだみんなでさ、こう、部落があって、
うん、
まあ、多少は争いはあったと思うけど、
うん、
こうあって、で、みんなで、イノシシ捕まえるぞ、ヤホーイみたいな。
嘘だよ！
米作るぞ、ヤホーイみたいな感じじゃないの。
そんなに後じゃん！そんなじゃないでしょ！
だって、山大国は高床式倉庫でしょ？
そうだよね、それはね。
だってさ、人と戦う前にネズミと戦ってたぐらいだよ。ネズミから米を守るために戦ったぐらいだよ。
まだ、ネズミ対ネズミなぐらい。
そうだよ。
本当ね、これ後でまたさ、お叱りのメール来ないいっぱい。違うよ、バカ野郎、みたいなの来ないかな。
来ちゃったらごめんね。
来ちゃったらごめんな
はい。ということだったんですけれども、はい、まあね、本来は、魏や呉にとって、和国は東側にある国なんだけど、
うん、
呉に、魏と戦争すると背後をつかれるのではと思わせるため、南という記述にしたという説がありますっていう。ちょっとこれ分かりづらいかもね、文章的に。
うん。ってことは、うん、魏の人たちが、
うん、
呉の人たちを騙すために、
南って書いたのかもねって。
かも
説だから。
あ、説ね。
そういう説がある。だから要はかもでしょ。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
説があります。だから魏志倭人伝で南という表記になったことが、邪馬台国がどこにあったのか分からなくなった理由の一つでも言われていると。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、だから曖昧なんだ、邪馬台国。
そうそう、まだわかんない。
あ、まだっていうかもう永久にわかんないんじゃない、どこにあったか。
多分ね。だもしかすると魏志倭人伝に超細かく、この辺に邪馬台国がありますって書いてあったとしたら、
おうおう
今頃、あ、邪馬台国ここだったんだっていう、
あ
なったかもしれないね。
あ、そうなんだ。あ、ちょっとでも関係がわかった。
本当？
うん、そもそも私自分が呉ってことが今わかった。
孫呉って言うからね。
孫呉？
孫呉。葬儀。
何それ、孫呉葬儀って。
そういう言い方があるの？
覚え方？
覚え方っつうか、孫家が持ってる呉っていう。だから孫の呉ってことでしょ、
うん、
で、葬儀は曹操の
儀。
儀。でも職だけは、劉儀とは言わないんですよね。
あ、そうなんだ。
劉職とは言わないの。
よくわかんないけど、わかった。
うん、わかってないだろ。今までさ、散々三国の話はしてきたはずなのに。はい、ということで、三国志を教えてあげる。今回は三国志における日本についてのお話をしました。
はい、それではここで一曲お聴きください。4月25日にリリースしました、一騎当選ドラゴンデスティニーのエンディングテーマ曲です。いおりさんで、ガラスの花。
景色の一部になりたい。
ガラスの花でした。
フォトシスターが見たいときはどうしたらいいの？
半直で調べてみよった。
フォトシスターが見たいとき、チョコットシスターが見たいとき、
あった。
DVD シリーズが好評発売中です。だって一緒に見ようね、お兄さん。メディアファクトリー。
あんたなんか伊達氏が怖いだけじゃないの。
なんだと？
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
唱えよ創世合体メディアファクトリ
ー。オタクが嫌いな荻上だ。なんでみんなくじは見るんですか？
まあまあ荻上さん、千尋の業も気になったりしません？ DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか？
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディアファクトリ
ー。はーい、オーカルの時間になりましたけれどもですね、なんかね、このラジオね、塩崎先生ね、毎週聞いてくれてるんだって。
聞いてくれてんの？
うん、しかも更新したらすぐ聞いてんだって。
マジで？
ありがとう。
ありがとうございます。じゃあこれだけ言っとけば本当来てくれるかもね。
来てくれると思うな、うん、来てさ、私がさっき言ったあのセリフ言ってほしいよね。うちには電話するなって言ったろってさ。
じゃあ言ってもらおうぜ。
言ってもらおうよ。
それを今ここで言ったらますます来なくなったりしてね。
そうかな、そうかな。いやいやいや、でもさ、外回りをしっかり埋めれば来るよ。
そうか。
うん。ちなみに一期当選って、うん、なんかね、一番多い時では7人ぐらいのアシスタントさんと一緒に全員男だけで書いてんだって。
男だけで書いてんの？
男だけで書いてんだって。すげえ。
へえ。なんかでも線とか見るとさ、うん、どっちかっつうとやっぱ女性の方がさ、線って引くのうまそうなイメージがあるの。器用そうなイメージが。
あー、
細かい。
あのね、そうだよね、一期当選のだから、あのさ、こう流れるようなラインは、うん、こう塩崎先生たちのさ、こうなんか妄想っていうかさ、女性女体格あるべしみたいなことだよね。
あー、困った困った
困った困った。ナバちゃんなんか特にな
んだよ。
タンコクおっぱいだもんね。
違うもん、あるもん。
はい、ということでね、この番組へのご意見ご感想など皆さんからのメッセージをお待ちしています。一期当選ドラゴンデスティニーの公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。それではそろそろ終わりましょう。一期当選を愛する投資たちに直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。